はい、リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井宏夢です。
アシスタントの国分太子です。
9月もね、だいぶ終わりの方で、はいはい、やっぱり今日も
食欲
の秋ちょっと外国っぽい話もしながら、
はい、はい、いいですね。
その話しだすとね、なんか楽しくなるからね。
はい、
はいはい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。この前ね、はい、私も食事と飲み会があって、
はい
はい、まあ、1軒目はもう普通の居酒屋なんですけど、
はい、
1軒目ちょっとこうそのうちのごくごく限られた
酒飲みで
2人ほどで行ったんですけどイタリアンワイン専門の、
わあ、素敵ですね。
柳のばんば六角に、
はい、
ビオラという店。
あ、ビオラ。
僕は最初はビオラなんでビオラと思ったんだけど、バイオレットですね、いわゆる、
あ、はい、
スミレの。
あ、なるほど。
もともとね、その方はもうちょっと新町の、市場下がるで、
はい、
イタリアンのお店の、はい、まあ、なんていうかフロアのサービスの人だったんですよ、
はい
はい、でイタリアにもおられた方で、
はい、
なんか最初は料理目的でイタリア行ったんだけど、なんかワインの方が良くなって、で今はもうソムリエなんですけどね、
はい、
でかつイタリアンワインしか置いてない。
うーん
京都にもね一軒しかないらしいですよ。
そうです。
そのイタリアワイン以外がやっぱ置いてあるとかあるから、そこは、ね、イタリアワインしかないの、は
い、すごくこだわりのお店です。
だからブルゴーニュとかね、ああいうやつはないんですよ、はい、ボルドーとか。
うーん、
だから行った時もイタリアワインってブドウの種類がね、
はい、
ものすごく多いのね。
あ、そうなんですか、うん、
フランスは少ないんですけど、
うん、
でそのイタリアはブドウの地元のブドウを使ってっていうふうにそういうルールがあるんですよ。
じゃあかなり個性が
個性がもう土着というか強くて、
うん、
北の方は割とフランスに近いやつあるんですけど、
はいはい、
真ん中から南の方に行くと本当に土着 で、うん、で品種ももう多すぎて覚えられない、
うん、
あまりに多くて、でこの前飲んだ時も聞いたことないやつがずらずらずらって並んでて、
はい、
どれがいいかって話で、
うん
うん、2010年ぐらいのやつを飲んだんですけど、
はい、やっぱ美味しかったです
か。美味しいというかね、多分なんか普通に飲んでる人はちょっと癖が強いから、あ、えっていう感じになるかもしれないけど、まあ、美味しい、私らは美味しいんですけど、
うん、南の方だと濃い感じになるんですか、
う
ん、
そうそう、
日射量
が多いから、そう、土着感がすごいね、
うん、
ちょっと土っぽい感じもするし、
うん、
さらっと飲める感じではないんだけど、
あ、うん、でもいいですね。
そうそう、いいでしょ、
はい、
でそこはでその方がもうね、それでもオープンしてどうだろう10年ぐらいになるのかな。あ、もう一軒あるんですよ、はい、で府庁前の近くに、
その姉妹店
ですか。うん、なんかそうおっしゃってました。
あ、そうです
か。初めて聞いたんだけど、それで来年ね、はい、イタリアに行くという話で、その人は。
あ、イタリアのどちらに。
なんかね、ベローナっていうところに行って、なんか年に1回そこで、はい、イタリアワイン全集合した祭りがあるらしい。
うーん、
だからイタリアワインと料理と
料理も
両方
いろいろ出るん
で、ね、で日本人なんかが行ったりしたもんにはもう大変らしくて、はい、飲めと、もう一軒20何店舗出るらしいんですけど、
はい、
一箇所でもういつまでも引き止められて、一箇所にすでにたくさん種類があるから。
あ、 そうですか。
その方もなんか向こうにいる間に行ったんだけど、はい、1日で2店舗しか行かない。もう大変でしたよとか、それ行きませんかとか言われてて、
いや、
ね、
行かはるんですか。
いや、どうしようかなと思って、4月らしいんですけどね、4月ってちょっとね、
あ、
微妙なんですよ ね、 すね、飛行機代もちょっと高いとか、うん、仕事の環境も微妙だとか、
なんか年度末の仕事がまだ残ってそうな感じ、
ね、1ヶ月残るじゃないですか、
ね、でもそういう楽しみがあるとこう片付いちゃう。
そういう人と行くとなるとね、また違うし。
そうでしょうね、うん、普通の
旅行、案内してくれるしね、やっぱりね、僕もイタリア全然知らないから、
いや、それ行くべしですね。 あの1回行ってでその次とかにあのお仲間のうちの一人として私も一緒に
またこの前の
ツアー
で
また前みたいな酒飲みツアー、
ツアーになって、はいはい、じゃあここであのイタリアの話をしてるからあの、ね、はい、音楽をレスピーギ のローマの松の1曲目ねお願いします。はい、ローマの松、
はい、キラキラですね、うん、
以前あの、ね、京都市民館で会った時にあの、はい、知り合いが来てて、はい、それがやっぱり一番良かったってあの出だし あのキラキラ感が、
ね、
全然クラシック知らないですよね、うん、びっくりしたとか言って、
ね、うん、本当にすごい
ですね、やっぱお客さん的にはやっぱああいうのが、うん、あの2の人は違うけど、うん、ね、本当に知らない人は、
ね、楽しいでしょうね、
吹いてる楽器がさもうそこら中で鳴ってるし、うん、ね、あのじーっと聞くというよりもね、うん、バーンとなってる
から、そうですね、イタリアって感じ、
ね、出だしからそれやから ね、うん、でこの前行ったねそのお店の方が言ってたのがイタリア人気質みたいな話とかね、はい、してて、はい、あのやっぱり、まあ、いい加減っちゃいい加減なんですよねいい加減なんだけど、うん、スペインほどはいい加減じゃない
ですあ、そうなんですか
なんかおかしくてそれがだけどドイツ人とかに比べたら随分いい加減らしくて、うん、ただ北イタリアあたりぐらいになると、ね、あのちょっとあの人種が、はい、人族が混じってて、うん、あのミラノの北ぐらいだとちょっと、まあ、いわゆるあのゲルマン系が入ってて、はいはい、結構真面目らしい。あ、だからナポリとかに行ってくるともう本当にイタリアでもうかなりいい加減でその方も1年かなんかちょっとやったのはナポリじゃないんですけど行ってそれでもちょっとナポリ行くのは怖かったと言ってましたよ。
あ、そうですか。
なんかね、はい、普通にあの男のまたナポリの人がなんか結構大きいらしいんですよ、イタリア人の中では。
体型が、
うん、イタリア人大体小柄なんだけど、
そういうイメージは
大きいらしくって、はい、それがなんとなくたくさん若い男の人がね、うん、壁普通の家の壁とかにずっとずっと立ってて、まあ、見てるって感じが違ってなんかね、うん、ずっと狙われてる感じがするんです。
あ、そうなん
です。まあ、そうでないかもしれないんだけど、うん、もう知らずというか、でもその人1年ぐらいイタリア行った後で行ってるからね、
はい、
うん、初めて行ったわけじゃない、うん、でナポリはやっぱりちょっと怖かったですね、と
か。そうですか。スリの方、
スリは、まあ、あの別に普通らしいですよ、うん、警察行っても何も取り合ってくれないらしいですよ、
う
ん、あんた悪いやのって言ったら、
うん、そうなんですか。
だから羽交い締めにされて腕時計と捉えるらしいんですけど、はい、そういうのはさすがに警察もねなんか取り合ってくれるんですって、はい、
あ、
それスリじゃないもんね。
まあね、そうですね。そこまでいくと厳密には強盗に、
ね、強盗ですよね、
なることもね、うん、ちょっと暴ね、暴
だから全く国によってね。うん、だからスリは本当に普通らしくてもちょっと怖いね。
うん、そう思うと
だから北イタリアあたりは全然ね、はい、ないらしいですよ。
あ、そんな違うんですね。
日本はね、そう思うと。うん、
平和、
めちゃくちゃ安全ですよ、まだね。
そうですね、ずっとこれが続いてほしい。
いろいろあるとはいえ、
うん、そうね。
でその、 あの言葉の話とかもしてて、はい、まあ、イタリア語って割とローマ字読みにまあ間近い、はい、まあ、ドイツ語もそうなんだけど、うん、言ってて、まあ、覚えれますよとか言って言われて、
そうですか。
でイタリア語覚えておくとスペイン語も大体わかるし、うん、ポルトガル語も大体わかるし、うん、それからフランス語は発音はできないけど読めるしみたいな、なんかそんなこと言ってありましたよ。なかなかね。で、はい、スペイン語も結構世界中で使うんですよ、割と、はい、あの植民地の関係でね、
う
ん
う
ん、
そうですね。そっか、語学関西弁しか無理や
で、その方があのやっぱりそっち系なんで、はい、私が割とドイツ語好きだから、はい、ドイツ語ってそれは大変難しいとかずっと言われてて、はい、ドイツ語のことをね、
は
あ、うん、でもドイツ語も読みはローマ字読みなんだけどな、うん、とかと思
います。そうですね、ドイツ語が一番英語に近いから、うん、なんか、
まあ、確かに文法とかね、
ね、うん、まあ、文章長いですけどね、うん、ドイツ語
でも、まあその方もあのきちんと習ってはいないので、はい、まあ、1年か2年いたんだけど、うん、だから本当に正式な場でちゃんと喋れるかどうかは自分でも疑問やと、うん、言ってましたよ、うん、だけどあの普通に街の中では何の苦労もなく、はい、まあ、喋れると、
うんうん、いやでも1年も行ったらいろんなものを吸収して帰ってく
るんでしょうね。ですよね、特にあの若い時とかに行くと ね、
本当に
で移動もあるし、からと人のつながりとかさ、うん、
ね、
で目的があるとやっぱりその人のつながりが出てくるじゃないですか、
はい
ね、知り合いが
そうですよね、
その分野とか、あれはいいですよ ね、
そうですよね。
ただ買い物行くとかいうわけではなくて、うんなね、いろんな人たち、うん、まあかなりいい加減らしいですけどいやだけどあの前も言ったと思うんですけど、あの建物とかはきちっとルールがあったり、はい、壁の色と か、
あ、
あとブランド の、 あの名前とかもアルファベットで、はい、でしょ、はい、あれもあれ決まってるんですよ、はい、いろいろ作れない、
うん、あ
ちゃんとしてる、そうそう、きちっとしてることはやってるんだけど、ね、きちっとしてる中を、うん、幅をいろいろ考える人がいるらしくってどんどん広がるらしいですよ。これが良かったらこっちもいいんじゃないみたいな感じ
で、うん、でもそのバランス感覚もまたなんか素敵な感じがします。
はい、ぜひ国分さんもイタリアに行きましょうかみたいな話で、
いいですね。
はい、それでは次回、次回また10月ですよね、第2日曜日のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは酒井宏夢でした。
アシスタントの国分妙子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。